今日初めてクロスロード教会にいらっしゃった方がいるかもしれません。
And so it...This one of you, for one of you, this may be your first time at Crossroad.
僕はこの教会の牧師でフミと言います。
My name is Fumi. I'm the pastor of this church.
ありがとう。私たちの教会は本当にいろいろ面白いところがあるんですけど、まず最初に何よりもイエス・キリストを私たちの神様として信じています。
Our church is unique and interesting in many ways, but one thing we believe here is that we believe Jesus Christ is our Lord and Savior.
そしてその方が私たちのために死なれてまた復活して今も生きておられると信じています。
We believe that He died for us and He has risen for us.
その方が私たちに語ることが今日もできると信じています。
And He's alive today and He can speak to us today.
そして私たちが聖書というこの書物はただの古い本ではなくて生きた神の生ける神の生きた言葉であることを信じています。
And we believe this book called the Bible isn't just some old book, but it's actually God's living word.
今日僕が話す言葉が皆さんにとって神の言葉であるようにと祈りたいと思います。
So I want to pray together with you that the words I speak will be words from God.
僕のメッセージを覚える必要ないです。
There's no need to remember my message.
だけども僕の言葉の中にもしかしたら皆さんに対する神様のメッセージが入ってるかもしれない。
But maybe in the words I speak, God may have a message for you.
そのことについて敏感になってください。
And so please turn your ears to God's voice.
祈って心を整えてメッセージを始めたいと思います。
So let's begin our sermon with prayer.
Okay, 祈りましょう。父なる神様、今あなたを待ち望みます。
Lord, we wait upon you.
あなたが私たちに力強く今日語ることができると私たちは信じています。
We believe that you, Lord, you are able to speak to us today.
今どうぞ私たちに望んでくださってあなたの命の言葉を私たちに投げかけてください。
And so, Lord, we ask that you come upon us, Lord, that you send your living word to us.
あなたの御言葉は私たちの足の灯火また道の光ですから。
Because your word is a lamp unto my feet.
どうぞ今日の御言葉を通して私たちの足元を私たちの人生を照らしてください。
And with your word, Lord, we pray that you light the path that we ought to walk.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen. Amen. はい、皆さん、娘さんを持ってる人がいるかもしれないけれども。
So, among you, you may have daughters.
ね、娘さんを持ってるとね、ややこしいことがいっぱいあるんです。
But as a man, when you have daughters, you have some troublesome things.
特にうちの子をもしあなたが4日間面倒を見るとしたら、
And especially if you had to take care of my daughter for four days,
次の家族の人が妊娠した時、男の子が生まれますようにって神様になると思う。
I will guarantee that you'll be praying for a son.
そう。ほんで、まあ、みのりちゃん、うちのみのりちゃん3歳の時、今16歳で今3歳の時の話したいと思います。
And so I want to talk about my daughter Minori when she's 16 now, but when she was 3 years old.
あの時、うちのママは、うちの奥さんは、よく外に仕事に行ってたので、僕がみのりとかずき、3歳、4歳のみのりとかずきを子守りしてることがよくありました。
And so at the timeMy wife was out working all the time, so I'd be at home taking care of my son Kazuki and my daughter Minori.
でも僕も家でだらだらこもりしてるわけでもいけへんから、パソコンに向かって、そして聖書を開いて、いろいろ本を読んだりして、やってて、できれば子供たちが勝手に遊んでくれるからいいなと思ってたわけです。
But I had a job too, so I'd be at home on my PC, on my Bible open, trying to create a sermon, and my hope was that my kids, I could leave them alone and they could play safely by themselves.
で、ここでさっきギター弾いてた Kazuki 君は結構比較的一人で遊ぶ子やったんです。
And so my son Kazuki was playing guitar this morning.He was pretty good at playing by himself.
だいたいレゴをずっとしてたわけ
です。He just sat there and played Lego all the time.
ややこしかったんはみのりちゃんや。
But Minori was the one that was a bit troublesome.
いや、パパが聖書読もうが、昼寝してようが、いつも起こしてパパ遊ぼう、パパ遊ぶわけ。
So whether I was either taking a nap or reading the Bible, she'd come and say, Daddy, let's play this.
なぜならば私の人生は退屈だからです。
And she said, Because my life is so boring.
何か新しい変化が必要なんです。
I need a new, fresh change.
そう、人生このままではいけないと思ってる。
I don't think life is okay to be this way.
だからパパを私の白雪姫ここに招待しなければいけない。
So therefore you are invited to my playtime of I'm gonna play Snow White and you're gonna.
そう、ほんで、まあ、白雪姫ごっこまあほぼ毎日させられたわけ。
And so almost every day I had to play Snow White.
ほんでまあもちろん僕は白雪姫ちゃうで、みんなが白雪姫。
I'm not Snow White. I'm not Snow White.
そう、ほんで僕は誰かというとプリンスチャーミングが王子様にならなか
ったけど。But I was the oral of Prince Charming.
みんなその疑問そうな顔してんのや。
And why are you guys looking at me like?
ポイントはここで、最初から最後までやれ、七人の恋人も出てこないんです。
And so, but it wasn't the whole play. You know, no dwarfs or anything.
みんなちゃんが何やるかと言ったら自分が一番気に。ってるドレスに着替えて。
What Minori would do is she would get her favorite dress.
そしておもちゃのリンゴのをおもちゃ箱から取り出してそれをガブッと食べるんです。
And she'd find a fake toy apple and then take a bite out of it.
そしてあーとか言いながらカウチにバサッと倒れる。
Ah, and then falls over into the couch.
でそう死ぬわけね、こう死んでしまう。
And then she dies.
ね。
Just like
this. でまあそうなったら僕はどうするべきですか。
And so when that happens, what do I do?
はい、僕は考えた賢い方法があります。
And so here's my smart thinking as a father.
やっと静かになったんやから。
Peace and silence.
ほっとけやんか。
Let's let her be.
そうすると1分ぐらいしたら、あの他の部屋のカウチの上でこういうふうに聞こえます。パパ。
And then,
but Papa. A
couple minutes later, you hear in the other room, it's like, Daddy.
Papa, Minori-chan, 死んでるよ
Daddy, Minori's dead.
チューして
Give me a kiss.
Papa, Minori-chan が死んでるのにどうも思わないな
But Daddy, Minori's dead. Doesn't that mean anything to you?
で、僕の秘書さんにボボボボボってきて、Papa!チューしてやカチャーって閉めてまた帰った
and after that she comes running and slams the door open and she says Daddy kiss me and then slams the door back and goes back to the couch
もしかしたら皆さんの人生はあのカウチの上で死んでるみのりちゃんのようかもしれません
and so maybe your life now may be at a point just like Minori lying dead on a couch you may feel like you're dead inside
生きているのに
even though you're alive
死んでるような気持ち
but you feel like you're dead、
うん人生にもっと楽しいことがあって人生はもっと充実してるはずだったのに
Life should be more interesting. Life should have been more interesting.
何かが欠けてるような気がする
Something is missing.
そして王子様が現れる何か人生に変化をもたらしてくれる人やチャンスを待っているのに
And you're waiting for opportunities or a chance appearance of your Prince Charming to come and change your world.
そういう人生のチャンス人生の変化の時っていうのはいつ現れるんですか
But when does then that opportunity or when does that change happen
その変化の時をもたらしてくれる人はいつ来るんですか
Who is going to bring that transformation?
そう思って皆さん生活してるかもしれません
Maybe you're living life waiting for that
もしかしたら皆さんの人生が壊れていて
Or maybe your life is broken, you feel like it's broken
いつ私の人生を再建してリビルドしてくれる人が現れるんだろうか
Are you waiting for that person to come and help rebuild your life?
そんな仕事をいつゲットできるんだろうか
When can I get that job that will change my life around?
うん。そのような健康をいつゲットできるんだろうか
When can I be healthy again?
そういうふうにして皆さん生きているかもしれません。
Maybe you live life thinking that way.
皆さんに残念なお知らせがあります。
But I have disappointing news for you.
プリンスチャーミングが白馬の王子様がいるのはディズニーランドだけなんです。
Prince Charming only exists in Disney World.
もし特に独身の女性の皆さんもし白馬の王子様が現れたとしたら。
And actually for you single ladies, if you think you've met Prince Charming,
あなたに明後日キスをしてくれるかもしれないけど
He may kiss you tomorrow.
だけれども3ヶ月か4ヶ月後いや僕ビジネスで困ってて結婚君と結婚する前に600万円必要なんだとか言い出すから
He may say something like, well, you know, I want to, you know, 3 months later after you get married, he's like, well, you know, before I was going to marry you, like I had this business issue and like I'm in $6 million in debt and I need your help.
残念ながら白馬の王子様いません。
So unfortunately, there is no Prince Charming.
だけれども良い知らせがあります。
So there is good news.
あなたの人生が壊れていても、あなたの人生を立て直したいと思われている生きた神様がおられるのです。
Because there's a living God who desires to rebuild your life.
その人はどんな神様か知ってますか？
Do you know what kind of God?
その神様は人となられた神様なんです。
He is a God who became man.
人の方はこの世に来られた2000年前この世に来られたんです。
The Son of Man came to this earth 2000 years ago.
私たちのように傷んだ多くの人に触れられました。
And he came and touched many people who were hurting and broken.
希望のない人たちに。
Gave to people who were hopeless.
落ちこぼれて失敗した人たちに。
People who were deemed failures.
嫌われて罪人だとレッテル貼られた人たちに心に彼らの心に体に触れていったんです。
People who were labeled as sinners and defiled and unclean. People like that, Jesus came and touched.Them and heal them.
キスを通して命を与えなかったけれども
He didn't give life through a kiss.
彼らの魂に触れたんです。
But he gave them life through touching
their souls. その方の名前をイエスと言いました。
That man's name is Jesus.
神の国についてたくさんのことを教えました。
The man taught many things about the kingdom of God.
そして私たちの罪のために十字架にかかられたんです。
And he was put on the cross for our sins.
そして宙じゃなくてその死十字架の上での死を通して私たちは義とされて義人となったのです。
But not through a kiss, but through his death, we are made righteous.
それを僕は信じてます。
And that is what I believe.
心から信じてます。
What I believe.
皆さんはどう
How about you?、
うん、そしてイエス様、そのイエス様は十字架から外されて死んじゃったから、だから埋葬されました。
So、
だけれども3日目に素晴らしいことが起こったんです。
But three days later, something wonderful happened.
イエス様復活されました。
Jesus came back.
そして今も生きておられます。
And he's alive now.
そしてあなたがその方を神と、そして自分の主として受け入れ、そして従い始めるならば、その方の命が、インフルエンザが移るように、あなたの人生に移ってきます。
And we accept that he is alive, that he is our God and our Savior and our Lord. His life will, we will contract his almost disease-like life.
そして新しい人に皆さんは born again する、生まれ変わるんです。
And you will be reborn as a new person.
それだけではなくて、神の品性が皆さんのうちに宿るのです。
Not only will you be reborn, but you will receive the character of God in you.
そしてそのイエス様によって皆さんは新しい人生に迎え入れられるんです。
And with through this Jesus, you start walking a new life.
イエス様は皆さん一人一人、すべての方、あなたがどんな人生を歩んできても、あなたの人生がどれほど壊れてきても、あなたのことをご自身と関係に招いておられるんです。
And this Jesus invites every one of you, no matter how broken or where you are, Jesus invites you into a personal relationship with Him.
永遠の命に招いておられるのです。
Inviting you to have eternal life.
だどうしてですか？
But why?
それはイエス様は一人も滅びることを望んでおられないから。
It's because he does not desire even one to perish.
誰も望んでないんです。
Not any person, not anyone.
そして2000年前たくさんの人に触れられたように、今日もイエス様は私たちに触れてくださいます。
And just as he touched many people 2000 years ago, he is able to touch us today.
あなたの心にあなたの魂に触れることができるんです。
He will touch your hearts, touch your souls.
そしてあなたの死んだ人生に命を吹き込むことができるんです。
And he can bring life into your dead life.
あなたの壊れた人生を立て直すことができるんです。
He can rebuild your brokenness.
皆さん、あの魂に触れられた経験ってある？何か例えば音楽とか芸術とか魂に触れられた経験ある？
And I want to ask you, have you ever had a feel like you've experienced your soul being touched by something? It can be art or it can be music.
テレビでさ、なんかいい話とか。とってもいいねとかでフィンビンって押すやつあるやん。
And you know,
あれ何やった
on Japanese TV shows, there's a 深いね。
深い。
TV show where they talk about like these touching emotional stories and then.
で、ああいうもんっていうのは、そして音楽や芸術っていうのは感動するよ。
And so it's true. So it's TV shows like that, music, art, it touches you.
だけれども、イエス様が触れるとき、あなたに与えられるのは感動だけじゃないんです。
But when Jesus touches you, it's more than just an emotional feeling.
そこには新しい命があるのです。
There's new life.
そこには新しい変化があるんです。
There's a transformation.
もしそうだとするならば、皆さんは今イエス様のタッチが魂に触れていただくこと、イエス様の魂に触れていただくことが必要じゃないんですか？
And so if that's true about when Jesus touches you, do you not need him to touch your life now?
今日私たちはルカによる福音書の5章にあるイエス様がご自身の最終的には一番弟子になったシモンというお兄さんの魂に触れた瞬間のストーリーを読みたいと思います。
And so today we're going to read the story of Jesus' first disciple, a man named Simon Peter, and we're going to look at Luke 5, chapter 5.
どのようにイエス様は彼の心に触れたんでしょう。
And so how did Jesus touch Peter?
さあ今日シモンという人の話をするんですけど、彼は後にペテロと呼ばれました。
And so again, I said his name, this man's name is Simon, but then he was eventually changed his name to be called Peter.
そしてイエス様が十字架死なれて復活されて蘇られて天に帰られたと、この教会と呼ばれた革命運動のリーダーになったんです。
And so Peter was a revolutionary who started the church after Jesus was crucified and died.
でも元々はエルサレムから北の方にあるガリラヤという湖で漁師の子として生まれたんです。
So he was a revolutionary, but then when his origin was he was a fisherman in the northern part of Israel, a place called Galilee.
で、この当時のガリラヤ地方、彼が生まれた時のガリラヤ地方というのは、ナショナリズムがもう流星を極めたその盛りでした。
And so Galilee, at the time was a place where nationalists were born.
つまりその当時はローマ帝国にいじめられて痛めつけられてたんですけれども、そこから解放を願おう、革命を起こそう、そして私たちのユダヤの伝統である聖書に帰ろうという気風が流れてたんです。
And so at the time, Israel was ruled by the Roman Empire and oppressed by them, but in this region of Galilee was where people, the Jewish, got together and said, we need to, you know, rebuild our kingdom again, we need to live our lives based on the foundation of our ancestors.
そして多くのラビと呼ばれる律法の教師たちがそのガリラヤの文化の中から生まれてきました。
And so in the culture of Galilee, many rabbis or teachers of the law were born.
その当時親は子供が生まれると彼らの人生の成功を願うために、いつかはこのうちの子たちの中からラビになる人が律法の教師になることができるようにと言って彼らを学校に送ったんです。
And so culturally at the time, the parents would send their children to school hoping that eventually one of them will bebecome a rabbi.
ガリラは田舎だったんですけれども、高度な小学校、中学校、高校教育がありました。
So Galilee was a countryside, but they had very high education starting from elementary school up to high school.
だけどもラビになれるのはトップ 1% の子たち、小学校はみんな男の子も女の子も行くんだけれども、そこで 80% の子が落とされるわけです。
But only the top 1% could become rabbi, so maybe in elementary school, And boys and girls would both go within about 80% of them would be done after elementary
school. そして中学校で残りの 10% が切られて。
And then the next 10% would be knocked off in middle school.
そして高校が終わったら残りの 9% が取られ
て。And in high school they knock away the last 9%.
で、残り 1% のトップ 1% になった子たちだけが世の中で活躍している立法の先生の直弟子になれる権利をゲットしたんです。
And so the top 1% in the schools were given the right to become disciples of rabbis who were currently active.
それ以外の 99% の子たちはお家に帰ってお父さんの手伝いをして良いユダヤ人神を崇めるあの大工さんとして、また漁師としてまたお店 の, あの店主としてあの働いたんですね。
And so the 99% that drop out would go back to their homes and become good Jewish Christians who love God, who fear God, but then help with the family business, so it's shopkeeping, fishing, carpentry, whatever.
多分このシモン、ペテロと呼ばれたシモンは多分小学校までは行ったんやと思います。
And so I believe, this man named Simon Peter also probably went to elementary school.
ラビになって時代を導く、立法の先生になって人々を導くっていう夢はとっくの昔に子供時代に諦めたんやと思います。
I'm sure he had already given up his dream of becoming a teacher of the law and leading his people.
で、多分彼は今20歳から25歳ぐらいの若者やと思うんですけれども。
I'm sure he was a young man about the age of 20s,、うん、early 20s.
そう。で、まあ、何を毎日してたかというと毎日一攫千金を狙ってボートに乗って網を積んでそして湖に出たんです。
But every day, so his life was every day going out into the galleys in the sea on his boat hoping to have make a fortune that day.
多分25 23歳24歳例えばコータやワックンぐらいの年の方みんな思うと思うんですけど、あの僕の人生どうやったら成功するのやろ、どうやったら成功するのやっていつも考えてたと思う。
And so about, you know, he was about the age of Kota or Wakun over there. So, you know, early 20s, the thing they were thinking about is like, how do I make my life successful?
でも同時に何にも変わらない人生が私たちを大体待ってるわけです。
But then at the same time, your life is just the everyday same.
そしてもしかしたらみのりちゃん、カウチの上の白雪姫のみのりちゃんがそうだったように、彼の内側でも何か死んでたかもしれません。
And maybe just like Minori on the couch who was dead from eating the apple, maybe this young man had something in him that felt dead.
そんな時に病気を癒す力があると言われたナザレのイエスという預言者が町にやってきたんです。
But then one day a man came to town and this man was rumored to have the ability to heal people and his name was Jesus.
それだけではなく、このシモンというお兄さんの弟君アンデレ君が彼の、そのイエスと呼ばれた人の大きい大ファンになってどこ行くのもついてたらしいです。
And so this, and then Simon had a younger brother named Andrew who was a big fan of Jesus and followed Jesus around a lot.
そしてこの日、イエス様はペテロが船を、シモンが自分の船を止めている真横、港の真横で集会を開いたんです。
And so on this day, in the port that Simon Peter was used to fishing, Jesus became talking about the word of God and having like a fellowship there.
Okay, 読んでみましょう。ルカによる福音書の5章の1節。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖ガリラヤ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗ってたんです。
So verse 1, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by fishermen who were washing their nets.
後でわかるけれども、この日、このシモン君は夜中中漁をしたんだけど、何にも取れずに帰ってきて、昼間、それ残念な気持ちで網を洗ってたわけです。
And so we will read it later on in the verses, but Peter had fished all night.And caught nothing. So now he's up in the morning, washing the nets, pretty disappointed for not catching anything.
そしてそこでイエス様が神の国の話をしてたわけです。
But it was there that Jesus was talking about the kingdom of God.
当時のラビと呼ばれた立法の教師たちはシナゴーグと呼ばれた教会のような会堂でティーチングをする、教えるのを好んでいましたけど。
Now at the time, the teachers of the law called rabbis would typically be preaching and teaching in a big temple called the synagogue.
あなたが自分の人生を離れて、教会に来て私の話を聞きなさいという態度だったわけですから。
And so the attitude was like, you all need to come, you know, leave your lives and come to the church to hear God's word.
だけれどもイエス様はご自身から魚臭い港や土ぼこりがいっぱいある畑に自分から出向いていって、そこの人たちに触れようとされたわけです。
So Jesus would actually go to the smelly ports or the dirty dirty fields and then bring God's word to those people.
同じように私たちの人生にもイエス様を関わってくださいます。それは私たちの人生のさまざまな細かい部分にイエス様が関心を持っておられるからです。
In the same way, Jesus is interested in us and every small detail about us, and that's why he comes to us rather than saying, come to me.
ここではっきり分かることはイエス様がどんな方かというのは分かると思います。まず一つ目、イエス様は私たちの人生に日常に入ってこられる神様です。
So the first thing we can tell from just those verses is that Jesus comes to your daily life.
もしかしたらあなたはイエス様の教えとか、まあ、あのキリスト教というのを自分の人生とか日常とは離れたものやと思ってるかもしれません。
Maybe you're someone that thinks that, you know, Christianity or the Christian principles are something that's kind of distant or separate from your usual life.
これが私の霊的な世界、哲学的な世界、これが私の日常で、その2つを相入れないんだって。
In your mind you may say, this is my spiritual kind of philosophical worldview and here's my daily life and these two don't mix.
だけどもイエス様が教えてたのは人生のあらゆる部分に関わる神の素晴らしさ、霊的な真理だったわけです。
But what Jesus taught was the truth of God that affected every part of our lives.
そして、あの、神様は自分、皆さんの実際的な部分、食事の用意、ママが食事の用意をすること、パパが通勤すること、職場での人間関係やビジネスの成功などについてたくさんのことを書かれました。
Jesus spoke a lot about, you know, mothers preparing foodOn the table for the family, or the father going to travel to work, or the relationships at their workplace, or how to be successful in business.
病気について語りました。
And talk spoke about sickness.
あなたの苦しみ、あなたの家族のことをたくさん私たちに教えたわけです。
Talked about your pain and suffering, and also taught about family.
それは私たちに関心を持っておられる証拠です。
And that proved to us that he.Is interested, he cares about us.
そして私たちの日常生活を祝福したい、導きたいと思っておられるんです。
And Jesus wants to lead us and bless us in our daily life.
イエス様は人となって私たちの人生に来られたんです。私たちを天国に無理やりはいはい連れていくことがそうじゃなくて、イエス様がまずここに来てくださったのです。
Because Jesus left heaven and came to earth. He came to us and not saying, y'all come up to heaven, I'll talk to you.
それは明確なメッセージがありました。私はあなたのところに来たのはあなたのことを大事に思ってるからです。
And that was a clear message saying, I came to you because I care for you.
だから人々は押し迫るように神の言葉を聞きにイエス様のところに殺到したというんです。
And that's why it's written here, people gather to him to hear God's word.
神が私を愛しておられるらしいよ。
Says he's talking about a message that says,God loves me.
神様が私たちの人生をもう一度リビルドして再建してくださるらしいよ。
And saying God wants to rebuild our lives and transform our lives altogether.
そういう期待、エクスペクテーションを持って彼らはあのビーチにやってきたわけです。
And so the crowd would gather to the beach in expectation to hear hope from Jesus.
同じように私たちも神様が私たちの人生に関心を持っておられるんやっていうことを胸にこの聖書を開く習慣つけたいと思います。
And so in the same way,And for us is to have the same expectation as we open God's word and hope to hear from Him.
さあ、イエス様のメッセージどんなやったんでしょう。そしてその後何をしたんでしょうか。
And so then, what did Jesus speak about? What was His message? What did He do afterwards?
さあ、三節見てみましょう。
Let's get verse 3.
イエスはその船が二つあったんだけど、そのうちの一つシモン君の持ち船に乗ってて貸して言うたかな。まああれはシモン君の持ち船に乗って陸から少し漕ぎ出すように彼に頼まれた。そしてイエスは座ってで船から群衆を教えられたのです。
So verse 3 is, so Jesus got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat.
多分そのビーチで話してたんやけども、人がどんどんどんどん迫ってくるし、椅子がなくなるからイエス様どんどんどんどん後ろに行って、多分足がもう水に浸かっとったんやと思うんです。
And so he was on the beach standing there and talking, but then as the people drew closer, he started to back up more and more, and he was probably at the edge of the water, so he was like, hey, I need to get on the boat.
そしてそこに2台船があったから近い方の船にほっと乗ったんです。
And so probably there were two boats there, he got onto the one that was closest.
あ、これは要はステージになるもんって。
He said, oh, this is a good, perfect stage.
そしてシモンにこういうふうに言うんですよ。これ君のあのボートって借りるでって。
He said, hey, this is your boat, and can I borrow it?
もしかしたらちょっと借りるでな僕付け加えたんだけど、もしかしたら借りるでとも言えへんかったかもしれへん。
You know, maybe, well, it says he asked, but maybe he just stepped onto the boat, like before even asking.
もしかしたら勝手に乗り込んだのかも。
So maybe he just got onto the boat.
なぜならば、あのね、彼にはちょっと恩義があったんです。あのペテロは自分の家族の人をイエス様に癒してもらった経験があったから、イエス様はまあ僕らはまあギブアンドテイクやんか思って乗り張ったかもしれない。
And so actually in the past, you know, Peter, Jesus did a favor for Peter before in this scene because Jesus healed Peter's mother when she was sick.
だけど貸してとは言わなかったんだけど、イエス様は明確に一つのお願いをしたんです、シモンに。
And so, well, so in the culture at the time, it's like if you were like if they were blessed, you blessed back. So maybe Jesus got on the boat, just saying, "Hey, like you owe me, so let's go." But there's something, there is one thing that Jesus asked of him.
それはステージとして使いたいんだけども、ステージで使ってたらフラフラフラと沖に流されてしまうから、このステージボートのステージがそこにずっとあるように、君僕が喋ってる間、もう一ところにボートが止まってるように操縦してくれへんかとお願いしたんです。
And so Peter, Jesus requested Peter wasn't, can I borrow your boat for a stage, but actually asked him to put it out to shore and maintain the stage because otherwise, if he just put the boat out, he just float away.
まあできへんことないけど。
So for Peter, it's like, well, it's not that I can't do it.
いや、ボートの操縦得意やね、そら。
He's like, yeah, I'm very good at, you know, keeping my boat.
同じようにイエス様が皆さんの人生に何らかの形で現れるとき、皆さんに何かちょっとしたこと、皆さんにできることをやってと言われるときがあるんです。
But in the same way, there are times when Jesus comes into our lives and asks us to do something, or requests us to do something.
Cookie 作ってくれる?
He says, could you make cookies?
ピアノ作って、あ、弾いてくれる?
Can you play the piano?
うん、な感じ。
Maybe something simple like that.
いや、できるけど。
And you may say, well, maybe I can do it, yeah.
その時に yes という習慣をぜひつけてください。
But I want to encourage you guys to make a habit of saying yes to Jesus.
なぜならイエス様は私たちに助けてくれる、助けを要請される方だからです。
Because Jesus is a person, he asks us to help him.
うん。全能の神様なのに、私たちのような小さいものに、ちょっと手伝ってくれるかと聞かはるんです。
So he's the Almighty God, but he, despite that, he asks us to help him.
ペテロはそれ、シモンはそれを断れなかったんです。
And so, on this part, maybe Peter couldn't say no to him.
ね、中東ではその誰かに何かしてもらったとお返しする習慣があるから。
And so, maybe similar to Japan in the Middle Eastern at the time and culture, it's like if you had a favor done, you give back another favor.
そうだけど、一晩中漁に出てもう何も取らへんで、もう朝から網あろって昼になったらこの先生のステージのためにこうやってずっと1時間半こうやってやっとかなあかんのかです。大変やけど、まあ分かりました。言うたわけです。
For Peter, it's like he had fished all night and just got back. He was so depressed. He just finished washing the nets, which was tough. And now this man asks him to go out to shore and keep the boat steady for an hour while he talked. Well, I could do it, sure, but well, okay.
それはかなりの労働やね、それは。
Well, that's a lot of burden.
でも考えてください。この時ペテロが協力することを選んだか選んでないかで人類の歴史が変わるかどうかの瀬戸際だったんです。
But if you think about it, how Peter answered at that moment could have changed humanity's history.
だけどイエス様は君の人生、この僕のお願いにイエスというかノーというかで人類の歴史が決まるんだよとか何も言われへんかった。
But Jesus doesn't come up to say like, okay, will you do this for me, yes or no? But depending on your answer, you could transfer the humanity's history. Jesus doesn't tell us that.
ただいきなり彼に近づいて。
He just comes up to us.
I need your help. 私にお手伝ってくれますか?
He says, I need your help. Will you help me?
皆さんにもイエス様はそのように頼まれる時があると思います。その時にイエスと言いましょう。
And so I know Jesus will ask you in a similar way, and I want to encourage you to say yes.
教会の中でこういうことしてくれるって誰かを通して言われるかもしれません。
Maybe through someone else, Jesus may say, Will you do this for?People in your church.
あなたの車を説教のステージとして使わせてくれますかと僕は頼むかもしれません。
Maybe I will ask you, can I borrow your car to speak from? As making a stage.
ね、このシモンは、ステージとして僕の船使うんですか。まあいいですよ、お手伝いしますと、Yes と答えたんですけれども。
And so when Jesus asked him, can I use your boat as a stage and could you keep it steady? And Peter answered yes.
僕も同じように神戸の教会に行き始めた時に一番最初にこう言われました。1時間早く教会に来て椅子並びを手伝ってくれませんか。
So when I first went to the church in Kobe, when I first there, they asked me, "Hey, could you come 1 hour early to set up chairs?" And at the time, I said yes.
Okay.
It was kind of more of a okay, fine.
でも僕はその OK の向こう側に僕が牧師になること、そして皆さんが集まるクロスロード教会ができること、全然考えてなかったんです。
But when I said yes at the time, I had never thought of, never imagined, never knew that I would be a pastor someday here in Nishinomiya and before all of you here.
絶対に自分が今から言おうとしてる Yes の裏側に大きな神様の計画があることを低くアンダーエスティメイトしないでください。低く見積もらないでください。
And so don't underestimate what what happens beyond your yes to Jesus.
だからもうやってみますとぜひ答える習慣つけてください。
And so want to make, ask you to make it a habit to respond yes to him.
そしてラッキーなことにシモンと呼ばれたこのお兄さんはシモンはイエス様の真横で神の言葉をイエス様ライブスピーチを聞いたんです。
And so fortunate for Peter, he got to hear Jesus live, sitting right next to him as Jesus preached to the people.
今いろんな説教者の人がな、YouTube でなんかいろいろやってるやん、イエス様のやつあったらええと思えへん。
So nowadays, you have all these good speakers on YouTube and you can listen to them. Wouldn't it be great if we had live footage of Jesus?
なんかな、YouTube で Jesus って打ったら、バって40個ぐらいメッセージの YouTube が出てきたらええやなと思うんやけど。
So it'd be so convenient if we could just type Jesus into YouTube and find his sermon series.Like, you know, about 40 of them on YouTube and just
really watch それをペテロは、このシモンは生で聞いたんです。
But for Peter, he got to see it front row.
多分彼こういうふうに思ってた。いや、僕今日一晩中何にも取らへんかったけども、魚一匹もだけど、この、説教者のお兄さんも自分の目の前にも大量やな、こんなたくさん人ってとかって言ってはったと思うね。
And so Peter, you know, sitting on the boat, and he's like, well, you know, I worked all night, I didn't catch a single thing, but look at this guy, he's talking, he's got like, they're all like fish around him, all those people.
まあ僕は魚釣る漁師で、この人は人間釣る漁師やな、思ってたかもしれない。
Maybe he was thinking, oh, I'm a fisher of fish, but this man's a fisher of men.
で、それがイエス様の作戦やったんです。
But that was Jesus' intent.
イエス様は知らないうち、彼らが気づかないうちに、ペテロが気づかないうちに、人を漁する、人をスナドルとはどういうことなのかということを実際にすぐ1メートル横で見せてたわけです。
Because before Peter knew that.He would, before Peter even knew what fishing for men looked like, Jesus showed him and gave him front row seats to look, watch him.
このシモンは生きてる魚を取ってその魚が死ぬのを見ます。
You know, Peter would, it was daily life, he would catch live fish and they would eventually end up dead.
でもイエス様は死んだ人々を取ってそして命を与えるんです。
But Jesus' fishing was taking dead people and giving them life.
そこは多くの人にとって人生のrebuilding、再建の場所であり、人生の変化の場所でした。
That was a place for people's lives being transformed.
そこは神との出会いの場所だったんです。
That was a place where people met God.
で、ペテロは知らず知らずの間に人に人生の変化、ライフチェンジを与えるって、あ、こんなんなんやっていうのをすぐ横で見てたわけです。
And so without even informing Peter, Peter was watching what it meant when people, dead people were given life.
同じようにイエス様は私たちにも神が今この時代に何をしているかを比較的クリアに見せてくださいます。
And so, you know, God shows us kind of a clear picture of what he's doing in our generation.
そしてイエス様はある意味そのボートをステージに書いただけではなくてペテロの毎日の日常を神の国のフロントライン最前線に変えていったわけです。
And so not only did Jesus borrow a boat for his stage, but actually he took Peter from in his daily life and took him to the front lines of God's kingdom.
同じようにイエス様はあなたの人生に何らかの方法でやってきて、そしてイエス様がしておられることをちらちらと見せられることがあるでしょう。
And so I'm sure that when Jesus comes into your life, he will show small snippets or pictures.Of what he is doing.
もしかしたら教会の中でそれをちらっと見るかもしれない。
You may see a glimpse of it in church.
もしかしたら教会のお友達と話しているときにそれをちらっと聞くかもしれない。
You may hear of it and you can catch a glimpse of it in the conversation with your friends.
そしてその時に、あ、イエス様っていうのは死んだ人に命を与えるんやということを皆さんがふっと気づくかもしれない。
And you may come to realize that Jesus gives life to the dead.
それがこのシモンがその日気づいたことだったんです。
But that was something Peter realized this day.
皆さん、イエス様によって人生が変えられましたという人の話聞いたことありますか？
And so have you heard of a story of a person who said their life was changed by Jesus?
壊れた人の人生、人生が壊れた人の人生がそこでその場で、立て直される瞬間を目撃したことありますか？
Have you witnessed the moment when someone's broken life was transformed?
それ以上に僕感動的なものがないんです。だから僕映画見ても一つも泣けへんのそのためやねんけどな。
And so for me, there's nothing that makes me more emotional than that. So when I watch movies, nothing really hits me as hard as that.
ある意味僕はそのライフチェンジ、人の人生の変化に立ち会うことに中毒なんです。
And so I'm addicted, because I'm addicted to being a witness to people's lives being transformed.
そしてこのシモンという人は、このイエス様の説教を通してね、 イエス様がやってることを見ただけではなくて、パーソナルにとってとも神様が自分のことを愛してるんだということを理解したと思うんです。
And so not only was Peter just watching Jesus do his work, but I'm sure he was being ministered to personally, saying that, oh, God loves me too.
そして人々の人生が変えられるのを見て感動してたと思うんです。
And maybe he was touched to see that the people's lives were changing. People were being touched by Jesus.
で、イエス様のメッセージ長かったけどやっと終わりました。
But so, you know, Jesus was talking for a long time, but okay, finally he's done speaking.
あ、もう筋肉痛やわ、それ。
He's like, oh man, my arms are sore because I'm always like trying to fight the waves.
普通そういう大きな仕事が終わったらみんなお疲れって言って、その次どうなると思う？
And so what usually happens after you're done with a big job? They
say
like, hey, good work.
そう、イエス様がやっぱ頼んでんねんから、たかしは。いや、終わった、一緒に、じゃあちょっと今からお塩行って餃子しようか、餃子とビールしようかっていうふうになるのが普通やんか。
So if I'm asking a request, I'm like, all right, man, good job, here, let's go get some drinks, you know, give me some 餃子,
そう。だけど、イエス様は、ありがとう、お疲れ、餃子って言わなかったんです。
But Jesus didn't say, oh, good work, let's go to 餃子 and beer.
まためちゃくちゃなこと言い出したんです。
And he said something crazy.
読んでみましょう、4節。
Let's read 4.
イエス様のメッセージの時間が終わるとイエス様はシモンに餃子行こうかじゃなくて深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと命令したんです。命令すんなよと思うんだけど命令したんです。
And so verse 4 Jesus said when he had finished speaking he said to Simon put out into deep water and let down the nets for a catch and this was a command、
ちょっと待ってた。ちょっと待ってた。もうボロボロやねん。筋肉痛やねん。
I was just rowing for one whole hour.
それからあなたは立法の教師でしょ。
And okay, you're a teacher of the law.
で、大工の息子でしょ。
And you're also a son of a carpenter.
で、その僕に絶対にでき、あなたが苦手な釣りっていうのをしろって命令する。それはめちゃくちゃ、タイムって。
And that's like, Jesus, but you're a carpenter's son and you're a teacher of the law, but you're not a fisherman, but you're telling me to goGo catch some fish.
いやね、しかも疲れてるし、僕も筋肉痛やし。
No, I'm tired from helping you out.
そしてはっきり言って、真っ昼間に魚絶対取れへんから。
And actually, I mean, to be just honest, you can't catch fish at noon.
しかもさっきあんた、沖に出て取りなさいって言ったでしょ。
And you just said go out to the deep.
いや、この湖で沖に魚は絶対いないんです。
There's no fish in the deep end.
で、魚っていうのは綺麗な酸素がいっぱいある流れの、流れ込みがあるところに魚が溜まるんです。浅いところにいるもんだから。
So fish are actually in the shallow waters where there's a stream coming in because there's a lot of oxygen, there's a lot of food.
沖に出て網を下ろしなさい。はぁって。
And so you told me to go into the deep end and drop my net.
いやいや、でもこの人は偉い先生やから。
Oh, well, since you're a teacher.
まあ、釣りのこと分かってない人にちょっとちゃんと言わ、言うたかなと思ったよね。
And maybe so he said that maybe I have to tell this guy because he doesn't know what he's talking about.
読んでみましょう、5節。するとシモンが答えて言った。先生。私たちは夜通し働きましたがね、何にも取られへんかったでしょ。でも、まあ、あんた、ええよ、言うんやったらやろうや。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。
So Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets.
疲れ切って不機嫌なペテロがここで見ることができると思います。
Maybe you see a tired and a little bit grumpy Peter.
彼はイエス様のことを先生と呼んだんです。
You know, Simon called Jesus Master.
ギリシャ語でエピなんとかいう言葉に出してください。エピスターテスという言葉なんです。
And so in the Greek, the word that's been translated here is epistatus.
簡単に言ったらこれでちょっとタイム、兄さんタイムな、兄さんちょっとストップっていう言い方です。
And so it's kind of like, more like saying, hey boss.
そういうふうに、いいですか僕プロなんですよって。
And so he's, well, I'm sure Peter felt like he was a pro.
あんたはラビかもしれへんけど、昼間に魚おらへんし、沖になんか絶対魚おらへんし。
So, you know, Jesus, I'm a pro. There's no fish in new, and there's no fish in the deep end.
そしてあなたたちラビっていう人たちは立法を知ってるから全世界のことを知ってる、魚のことも知ってると思ってるかもしれないけど。
And so you're a teacher of the law, and you may think you know the laws of fishing.
じゃあ一応試しにやってみてるやんかって。
So why don't we try it out?
どっちが正しいか分かると思うよ。
And so I think we'll find out who's right.
一回だけやで。
We'll just do it once.
で、イエスと言ったんです。
But he said yes.
行きましょう。
So let's do it.
あんたが言うんやから。
So if you say so,
今行くわ。
Let's go.
同じように私たちにもイエス様はシンプルな命令をなさる時があります。
In the same way, Jesus gives us simple commands.
何をやめなさい。
He says, don't do that.
この時にこれに参加しなさい。
But go to this.
僕の場合は一番最初にそれを聞いたのはこの神戸の教会に続けて来てごらんなさいと神様に語られた覚えがあります。
And so I remember the first time I felt God speak to me that way was when he said, keep coming to this church in Kobe.
シンプルでした。
It was very simple.
地下鉄と JR に乗ったらできることです。
If you get on the subway and get on JR, you could get to this church.
でも今考えたらそれに従ってよかったと思います。
Now that I look back, I'm glad that I said yes to that.
あなたにもその経験してほしいんです。
And so I want you to have the same experience.
今まさにペテロがこのシモンがその経験をしようとしているんです。
And so at this moment is right when Peter's about to experience that.
彼は沖に出て網を下ろしたんです。
And so Peter went out to the deep and dropped his net.
読んでみましょう、6節。そしてその通りに彼がしたんです。そうすると、彼はもう絶対無理、そんな絶対釣れへん思う。彼はたくさんの魚が入り、網を破れそうになって、一台で行ってから大変やんか。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来るように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、もう2艘も沈みそうになったんです。
Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink.
What a catch!
He says, dude, it's a big catch.
昼間に
In the middle of the day.
あの岸からだいぶ離れたところで
In a place so far from the shore.
ありえへん、網が破れそうや、船沈みそうや。
It's like it's so big, the nets are breaking, and it's about to sink.
人生で初めて一攫千金のチャンスをペテロはゲットしたんです。
And so for the first time maybe in his life, Peter had the moment of earning a fortune.
これを逃したくないと彼は思ったでしょう。
And so he hit a jackpot. He's like, I don't want to miss this opportunity.
これ絶対無理。これ絶対一艘の船に絶対入れへんから助け呼ばなあかん。
And he says, oh, this isn't all going to fit in one boat. I got to ask for help.
だけどもし俺がおい助けてくれって言って大きい声出したらこの湖の上と音声がバーって、ね、普通の陸の7倍飛ぶからもうすべての人が気づいてうわ押し寄せたら俺の一攫千金のチャンスなくなるやんか。
He says, but if I call out with a loud voice, too loud of a voice, then all the other fishermen will come and take my jackpot away, so I can't do that.
だから彼は仲間のものですね。合図をしたというんです。
And so it says he signaled to his comrades.
そう。ね。そしてまたもう一台の船が来たんやけど、2つの船も沈みそうになるぐらい大量でした。
And so but the other boat came, but then even two boats was too much. It was too much for two boats.
皆さんがシモン・ペテロやったらどう考えますか?
And so if you were Simon Peter, what would you do?
Okay, 僕やったら、okay, この、立法の教師のお兄さんとコンサルタント契約結んだら俺絶対金持ちだと思って。
If I have
a コンサルタントになってください。
If I make a consulting agreement with this young teacher of the law, then I'd be a rich man.
Very 金持ちになれるって。
I'd be so rich.
だけども彼がきっとそう思ってるのは非常に短い間だと。
But maybe if you thought that, it was a very short-lived thought.
おそらくシモンに最も衝撃を与えたのは奇跡的な大漁じゃなかったと思うんです。
Because I think what struck Peter wasn't the miraculous jackpot of fish.
こんな大量の魚がどこにいるのを知ってながらイエス様がそのことをどうでもええように考えてたということです。
But it's more like this man, even though he knew where the fish were,He didn't think of that as anything important.
ちょっと待って、イエス様。あんたはどこにこんな金の塊のような魚たちがいるのを知ってながら、それで金持ちになろうとしないんですか?
Jesus, you have this knowledge, you have this skill. Why don't you use that to become rich?
この人は俺たちと全然ちゃうわって。この人誰なんて。
And so for Peter, it was a moment where he thought, who is this guy? Not like us.
これほど能力のある人が立法の教師で無料で神のことを人に教えるっていう仕事を選んでるんですか?
Because this man, despite having this knowledge, having this skill, he's being a free teacher of the law, just teaching the word of God.
ちょっと待って、2台の船いっぱいの魚よりも人々と神のことの方が大事なんですか?
And so he's saying, which is more important, two boatloads of fish and basically money, or teaching the word of God to people?、
この人が、富と神のどちらに使えるかって、ほんまに神に使える人俺、初めて見たわって。
It's like, this man, instead of choosing money or serving God, he chose, this man is the first person I've seen who served God.
僕はお金のことばっかり考えてたけど。
He says, money was all I had in mind.
でもこの人は全然違う。
Well, this man named Jesus, he's totally different.
僕の知り合いの人、親戚のおっちゃんらとも全然違う。
He's not like my friends, he's not like my relatives.
この方は どんな方なんやろ。
So who is this man?
ペテロは初めて自分の人生の最も深い価値観のレベルで静かに挑戦してくる男に出会ったんです。
So Peter met for the first time in his life a man who silently challengedHis own values.
この人全然違う。
He says this man is totally different.
おい、シモン、シモン、シモン。俺どうする？俺どうするって思ったと思うね。
And so I believe Peter was like, so what do I do?
うん。彼の人生観、価値観がそこでグラグラグラグラと揺るがされたんです。
And so his values, his perspective, worldview was suddenly shaken.
皆さん誰かとの出会いによって自分の人生の価値観揺らがされたことありますか？
And so have you ever had an experience where your values or your worldviews was suddenly shaken by meeting somebody?
僕そのことを考えるとき一番最初に思うことっていうのが僕がスティーブ・フォックスという人と出会ったことです。出してくれる？うん。
And so when I think about that, for me personally, it was the moment when I met this man named Steve Fox.
僕はティーンエイジャーの時に出会って、今でも友情が続いています。
I met him when I was a teenager, and we're still friends today.
彼は昔ゴダイゴという凄まじいロックバンドのベーシストでした。
And so back in the day, he was the bassist for a very successful rock band called ゴダイゴ。
僕の友達の井上君という子が彼に僕を会わせてくれたんです。
And so I had a friend named 井上君、so he introduced me to this man named Steve Fox.
僕は18歳。
I was 18 at the time.
僕はその時にはロッカーになりたいと思ってたんです。そして僕はギターがめちゃくちゃ上手でした。
And at the time, I wanted to be a rock star, and I was very good at guitar.
だけれども目の前に見たのはそれがどうでもいいことのように扱ってイエス・キリストに使い始めた男だったんです。
But for a teenage me who was thinking at that time, this man, who acted as if my dreams meant nothing to him, and he started serving God.
そう、そして静かに僕にニコニコしてるだけだったんだけれども、君の追い求めてるものに何の内容もないよっていうことを僕に教えたんです。
And so despite being a successful rock artist, and he didn't say anything explicitly, he was just smiling at me, but through that, he told me that what you're going for, it's meaningless.
それは神様の僕に対する挑戦状でした。
And that was a challenge from God to me.
そして僕はその挑戦状に最初はノーと答えたんです。
And my first response to that challenge to God was a no.
僕がイエスと答えるまでにそれから3年かかりました。
It took me 3 years after that for me to say yes.
だけれどもペテロはその時にイエスと言ったんです。
But in this story, Peter says yes to the challenge.
勇気があってね。
He was very courageous.
読んでみましょう、8節。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。
And so verse 8.
Okay, 9も見るか。そしてそれは大量のために彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブ、ヨハネも同じであった。
So verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man."For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners.
さっきまで皮肉たっぷりさっきまで兄さん兄さん兄さん兄さんとかって言ってたのに、その人を今度は主よと呼んだんです。
And so after that moment, before that he said master or teacher or kind of like, hey boss, you know, what are you talking about? But his language changed, and here he calls Jesus his Lord.
彼のイエス様に対する視点が変わったんです。
And so his view of Jesus changed.
そして彼がこれができた最大の理由は、周りで彼がイエス様に対するものの見方を変えたのを目撃する人がすごく少なかったからだ、社会的なプレッシャーが少なかったからだという理由もあると思います。
And I believe that why Peter was able to respond this way because he had much less social pressure about doing so.
今まで正しいと思ってきたことを僕が間違ってたかもしらんっていうふうに認めるときに周りの人がたくさんおる目の前でなかなかやりにくいよね。
So it's very hard for us to give up or, you know, break away from our values that we thought were so important, when we're surrounded by people who still think those values are very important.
だからそのフィッシングタウンとかその漁村から遠く離れた沖合でイエス様は一対一でペテロ、シモン・ペテロを扱われたんです。
And so Jesus took Peter out to into the deep, away from the shore, away from all the other fishermen.And met with Peter one to one.
Okay, 全部カペナウムの漁村も君の網も何もかもお父さんもお母さんも全部忘れようやって。あなたどうすんのって。
And he says, took Peter out and said, so what are you going to do? Forget about your fish your industry or your family. So it's just you and me on the sea.
もしかしたらあなたもイエス様との何らかの出会いを持って、価値観の揺らぎや出会いを体験したことがあるかもしれません。
So maybe you've had a moment where you met Jesus and your values and worldviews were shaken.
そして皆さんがイエス様のことを主よという最高の、尊敬を込めた言葉でもし呼べないならば、それは皆さんがイエス様をわからないからじゃなくて、周りの目を気にしてるんじゃないですか。
And so, but when that moment comes and Jesus says, what are you going to do? And if you're unable to respond to him with Lord, is it because you don't understand Jesus enough? Or is it because you fear the people around you?
でも誰もいないところで、あなたはイエス様にどのように対応しますか?
And so, how will you respond to Jesus if there was nobody around you?
イエス様と皆さんとの関係は一対一です。
Because your relationship with Jesus is just you and him.
皆さんはイエス様がこの人全然違うって皆さんがそれを分かったとき、皆さんはどうしますか?
And so when you realize that Jesus is someone totally different from you, what will you do?
ある意味それは神の清さとシモン・ペテロが出会った瞬間でした。
Because that was a moment when Peter saw the holiness of God.
皆さん理解してください。神の清さと皆さんが出会うときに自分の汚さを認識できるんです。
Because when we see the holiness of God, that is when we realize how dirty we are.
神の清さを経験するとき、直面するとき、私たちは自分の汚れや罪を認識するんです。
Because when we experience God's holiness, we see our dirtiness, we see our sinfulness.
その次かな。神の清さに直面するとき、私は自分の汚れと罪を認識します。
So it is our encounter with God's holiness that when we truly recognize our sinfulness.
時々自分の罪が分かりませんという人がいるんやけども。
And so there are sometimes people say like I don't get my own sin.
僕はその時に君どんだけ罪人か分からへんのか、君どんだけアホか、俺が教えたのかって、お前は罪人や罪人や、僕絶対言えへんです。
But I don't respond to that man saying, "Are you stupid? Like, do you not see yourself? Let me explain to you how sinful you are."
そうではなくて僕はリラックスしてねと。
Well, I would tell him to just relax.
なぜならばあなたがどれほど自分の罪深さを見つめてもあなたがどれほど罪深いか絶対分からへんねん。
Because no matter how hard we try to look at our own sins, we won't understand how sinful we are.
いつもの自分が見えるだけです。
All you see is your usual self.
だから僕を神様あなたのことを愛してるよ。どんなにあなたが汚くても神様あなたのことを愛してるよと伝えます。
That's why I tell them that God loves him, and no matter how dirty or how what you've done in the past, God still loves you.
あなたのお父さんがあなたの愛してるようではなく、あなたのお母さんがあなたのことを愛してるようではなく、全く別レベルの愛なんですよ。
A love totally different from how your father loves you or how your mother loves you. It's a totally different kind of love.
それが神の清さ、神がどれほどあなたが知ってる人たちと違うかよく考えてみてください。
And so think about how different is this God that loves you so.
イエス様の十字架を見てください。
Look at the cross of Jesus.
それが神の愛です。
That is the love of God.
その時に人が神の清さに触れた時だけ自分の汚さがわかるんです。
So it's when people encounter God's holiness through the cross of Jesus is when they realize their sinfulness.
ペテロはボートの上で魚を引っ張り上げながら神の清さと直面して自分がどれほど汚れた存在かわかったんです。
So as Peter was drawing in the fish, he had encountered the holiness of Jesus and realized how sinful he was.
だから僕から離れてくださいとイエス様が言ったんです。
And that's why he says to Jesus, "Get away from me, Lord."
それは僕の汚さがあんたに移ったら困るやんかと。
Because he says, I don't want to defile you. I don't want my uncleanness to affect you.
でもイエス様は全く逆の考えしました。
But Jesus had a totally different, view.
私の清さがあなたに移ることもあるよって。
So it's not that you defile me, but it's that I purify you.
だから近づいてきてって。怖がらないでって。
So he said, don't fear, come.
離れないで、こっちに来てって。
Don't go away from me. Come to me.
怖がらないで。
He says, "Don't fear."
読んでみましょう。イエスはシモンにこう言われた。怖がらないで。これからのうちあなたは人間を取る漁師になるんです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
So then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled up their boats upon shore, left everything, and followed him.
同じように神様はコンスタントに皆さんの人生で離れていかないで近づいていらっしゃい、私のところに来なさいと招かれます。
So in the same way, Jesus is constantly inviting us to follow him.
私に離れてくださいって言わないで、なぜかって言ったら私はあなたに触れるために近づいてきたんですか。
So don't tell me to go away because I've come to touch you.
あなたは自分自身のことをシナーと言ったかもしれない、罪人と言ったかもしれない。
You may have realized and called yourself a sinner.
でも私が探しているのは罪人なんです。
But Jesus says to us that he's looking for sinners.
あなたは確かに一攫千金とかお金とかにの中で迷子になってたかもしれない。
And maybe you were lost in seeking for money and success.
だけれども私は罪人のあなたを探して救うために来たんです。
But I've come to look and search and find sinners like you to save.
あなたの古い価値観が今崩れたでしょ。
And maybe your old values just were shattered now.
心配しないで。
He says, "Don't worry."
私があなたの人生を立て直します。
Because I will rebuild that life.
あなたは昔は魚を捕る漁師でした。
So you used to be a fisher of fish.
生きた魚を捕ってそれを死ぬのを見たと思うけど。
And you saw you caught live fish and were eventually dead in the marketplace.
今日からちゃうで。
He says, "But today it's going to change."
あなたは死んだ人を捕ってきて。
You're going to find dead, dying people, dead people.
そしてそれに命を与える仕事をするんです。
And you're gonna give them life.
やってくれる。
He says, will you do that with me?
今までずっと金持ちになる金持ちになる金持ちになるっていうそのせっこいところにとどまってたかもしれへんけれども、
And so maybe you were always you're aimed always for just making a fortune.
そしてみのりちゃんのようにリンゴ食べてカウチの上で死んでる死んでる俺どうしたらいいね死んでる死んでると思ってたかもしれない。
Maybe you're just like Minori, dead on the couch saying, I'm dead, I'm dead, daddy come help me.
あなたの人生に私はプランを持っています。
But Jesus tells us that he has a plan for our life.
私はあなたの新しい人生を握っています。
In my hands I hold a new life for you.
私に従ってきなさい。
And so he says, follow me.
イエス様はあなたにも今日同じことを言います。
And Jesus calls out to us as well.
もしあなたの心がみのりちゃんのように私死んでるよと叫んでいるなら、
So if your heart is shouting like Minori that I am dead,
神様あなたはどうでもいいと思ってるんですかと言うなら、
God, do you think nothing of that?
神様は come to me, 私の方にいらっしゃい。
But God is saying, no, come to me.
私はあなたに命を与えます。
Because I will give you life.、
うん、そして確かに価値観の衝突があるかもしれないけど、
And yes, your values may clash.、
うん、だけれども神の国の価値観を受け取ってください。
But receive the values of my kingdom.
自分がどんだけ罪人か気にしなくていいから。
And don't worry how sinful or how much of a sinner you are.、
うん、どれくらい自分が罪深いから私になんかど私の顔に泥を塗るとかそんなしょうもないこと考えないから。
Don't fear that you're gonna put mud on my face for you becoming part of me.
もしあなたが汚いんだったら、
If you say you are too dirty,
私があなたをきれいにしますから。
Because I will make you clean.
私はあなたをあなたが今までそうじゃなかった人にします。あなたに新しい人生を与えます。それが福音であり皆さんに対する神のメッセージなのです。
So I will make you into something you have never been before. I will make you into a new person.
今日バプテスマ式があります。
And so today we have a baptism in the afternoon.
二人の人がこのイエス様をペテロのように主よということによって新しい人生をもらおうとしているんです。
So two people, just as Peter did, wants to call Jesus their Lord.、
うん、新しい価値観を受け取ろうとしているんです。
They want to receive new values.、
うんうん、彼らにとってイエス様ある人は あの人聖書の中に出てくるあの人お兄さんやったかもしれません。だけれども教会に来て話を聞く中でそして皆さんに触れられる中でイエス様に出会ったんです。
But through hearing God's word in the church or meeting and talking with you,、うん、they've met Jesus.
そして彼らは今日イエス様のことをイエスは私の主ですと告白するのです。
But through that today, they're going to confess that Jesus is their Lord.
おい、この人全然違かったって、私と全然違う。そしてこの人についていきたいと思うから彼らはそうするんです。
And they do so because they've realized that Jesus is someone totally different. ああ、
だから僕は皆さんにもイエス様の清さに出会う体験をしてほしいなと思っています。
So I want you all to encounter Jesus' holiness.
ああ、うん、そしてイエス様から命を受け取る体験をしてほしいなと思います。
And to experience receiving life.
皆さんの心の中でイエス様がただのお兄さんから主よになる経験をしてほしいなと思います。
And I want you to experience that moment where Jesus becomes
your boss or teacher into your Lord.
その時に皆さんの人生が再建されるのです。
Because that's the moment when your life is
rebuilt. あなたの人生がどれほど壊れていても。
So no matter how broken your life is.
一番最初にこのシリーズで僕が言ったことを覚えてる。どんだけあなたの人生が壊れていても、神様はあなたの人生にプランを持ってます。
So do you remember what I said at the beginning of this series is that no matter where your life is, God has a plan.For you.
イエス様が皆さんの人生を再建する皆さんの主です。
Because Jesus is your Lord who will rebuild your life.
それにアーメンと言ってくれる人はその通りやと思う人はぜひ僕と一緒に祈ってください。
And、so if you say amen to that, if you believe that with me, please pray with me.
Okay, 祈りましょう。イエス様、私たちはあなたのことをよく分かってなかった時期確かにあるけど。
And so Jesus, there were times when we really didn't understand who you were.
だけれども今日私たちはペテロが言ったようにイエス様あなたのことを私の主ですと告白します。
But Lord, we want to say, just as Peter did that day, say, call you our Lord.
もう退屈さで死んでたみのりちゃん、もうどうしたらいいかわからなかったシモン・ペテロにあなたが新しい人生を与えましたか。
Just as Minori, who was bored to death, was seeking for a new transformation, as just as Peter was looking for something empty in his life, Lord, we are the same.
どうぞ私たちに新しい人生を与えてください。
So、we ask that you give us new life.
あなたこそリビルダーです。あなたこそ私たちの人生を再建してくださる。
You truly are the rebuilder. You are the one that gives us a new life.
イエス様、私たちはこの世でたくさんのものを失ってきました。
And so, Lord, we've lost many things in this world.
でも今日私たちはあなたという神を持っていることを感謝します。
But Lord, today we give thanks that we have a God as you.
イエス様、あなたがここに来てくださって近づいてくださって怖がらんでもいいからついといでって言ってくださったこと本当にありがとう。
So Jesus, thank you that you've come to us and you told tell us that do not be afraid but come to me.
イエス様、私たちはあなたについていきます。
And so Jesus, we want to follow you.
誘ってくださってインバイトしてくださって招いてくださってありがとう。
So thank you, Lord, for inviting us.
イエス様、あなたこそ主です。
Because Lord, you are our Lord Jesus.
イエス様皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.